メッタのバスケ色に染まるラジオ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。メッタです。バスケ色に染まるラジオ、第23回目の配信となります。この番組はバスケットボールを愛してやまない私メッタが、バスケの魅力を一ファンとしての目線からざっくりとお届けするラジオとなります。はい、今日は2021年12月1日のね、夜7時半頃回ったところなんですけども、いやもう2021年終わりですね。もうあっという間です。本当についこの間オリンピック、ね、あったかと思いきや、あっという間に1ヶ月ね切りましたね。まあただね、バスケ的にはあの、ね、高校バスケの祭典である、ね、あのウィンターカップがね年末にありますのでね、あのそこをね、終えてね、あのやっと年越すっていうね感覚が、まあ、湧いてくると思うんですけども、ね、あのちなみに個人的にはね、11月が非常にもういろんな方面でバタバタ、しまして、まず直近はね、あの2日前にコロナワクチン2回目がようやく、ね、済みまして、ね、まあ、2日間くらい、ね、副反応と戦っておりましたけども、ね、あのまあ、落ち着いたのでね、このタイミングで収録をするっていう、まあ、運びになりました。あのこの後ねご紹介する、ね、仙台で行われた日本代表戦、ね、トム・ホーバスヘッドコーチの、ね、初陣の中国戦2試合の、ね、振り返りとかね感じたことをね、まあ、語っていきたいと思うんですけども、まあ、思えばねその前の週は実家帰省して、さらにその前の週は、まあ、秋田に遠征して、バスケ関係ないところでは、まあね、あの仕事もなんかめちゃくちゃ忙しくなってしまって、ね、まあ、普段、ね、NBA とかもう試合あんまり見る、ね、余裕がなくなってしまって、ニコ生だけ精一杯になってしまって、ね、あとまあゲームの、ね、話になるんですけども、ね、ドラクエ10とか、ね、FF5 の、ね、リマスター版のリリースとか、ね、あのちょっといろいろ体が2つも3つも欲しいとね、もう切に願ってた11月でしたかね、まあ、なんとか乗り切れてよかったですね。で12月はねまたまあ、東京方面もねコロナが落ち着いてきたということで、あの久々のね東京方面のねあの、まあ、遠征を考えているんですけど、まあ、その辺はねおいおいまたお話しするとして、今回はまずはねあの代表戦の、ね、たっぷり振り返っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではスタートいたします。はい、改めましてベッタです。それでは早速ね、あの男子日本代表のね、ワールドカップ、1位予選という位置づけで、ね、中国戦2試合をね、振り返っていきたいと思いますが、まず、このワールドカップ予選がね、どういった位置づけになるかっていうところをね、改めてざっくりと、紹介したいんですけども、先週末に行われた、日本中国の2連戦は、まあ、本来はホームアンダーウェイで、日本と中国でそれぞれ、ね、行われる予定だったんですけども、中国の、ね、コロナ禍の、状況を踏まえて日本での、ね、バブル開催ということで、まあ、実質日本で、ね、ホーム2試合っていう、まあ、扱いだったんですけども、まあ、私は、ね、2日目の2試合目に、ね、まあ、現地観戦に行きました。盛岡から、まあ、はやぶさで新幹線で、ね、1時間もあれば、ね、すぐ着くのでね、はい、あの日帰りも十分可能なんですけども、結構中国ファン多かったですね、はい。まあ、日本在住の中国ファンだとは思うんですけども、それでね、まあ、そもそも日本はフィリピンとかインドネシアと同様に、開催国枠で、ね、ワールドカップの、出場権が常にもう決まってるんですよね。2023年に、8月から、まあ、2週間くらいでしたかでの期間で行われるようなんですけども、沖縄、フィリピン、インドネシア、まあ、具体的に言うとですね、だから沖縄アリーナが、ね、こけら落としたばかりの沖縄アリーナがね、使われるということで非常に楽しみなんですよね。そこで、ね、まあ、日本がね、予選戦うのは、予選っていうのはそのワールドカップ本戦の、まあ、予選ラウンドですよね。素晴らしいアリーナでね、どんな戦いを見せるかっていうのは非常に楽しみであるんですけども、ただまあね、この予選、ワールドカップ予選自体は二次予選まであって、その二次予選まではもう日本もフィリピンも、まあ、インドネシアに関してはね、ランキング低いので、インドネシアはね、その、まあ、別途アジアカップの大会で上位に入らないと開催国枠が得られないという、いう、それで 得られなかったら、まあ、自力で勝ち上がって上位をね、キープしないと、本戦出れないっていうちょっと、まあ大変なことになるわけですよね。本拠地ホストでがね、チームが出ないっていうねことになりかねないので、まあ結構大変だと思うんですけどもね。実は2019年中国もね、開催国枠あってね、中国もかなりメンツ入れ替えながら予選を、やって、試合やりながらね、まあ、選考会みたいな感じでやってたような、まあ、ロスターの入れ替わりぶりだったので、まあ、日本も同じような形でね、ホーバさんが、ね、まずね、監督が変わったってことでね、新しいスタイルを、まあ、取り入れたいっていうところでね、B リーグ中断期間中の合宿でね、若い選手、特にね、トムさんのね、まあ、求めるその、ね、スピードあって、ね、スリーポイントをね、打てて、そしてね、アグレッシブにディフェンスできる、ね、メンバーを、まあ、若い選手中心にね、集めて、ね、2日間でね、またメンバーをね、少し変えながらやったんですよね。まあ、だからね、まあ、ただでさえ B リーグのね、各チームの、まあ、戦術とは全く違うね、代表としての新しい、ラマさんときとは違う新しい、代表のね、ルールとか、ね、チームルールが、まあ、覚えなきゃいけないっていうところで、ね、まあ、インサイドアカツキーでね、まあ、ガード陣が常に口々に言ってたのは、ね、頭をめちゃくちゃ使うバスケで、ね、覚えることがたくさんあると。まあね、女子のね、オリンピック時なんかは、ね、もう100パターン以上ね、フォーメーションが、うん、あったっていうね、話も、選手してましたからまあそれは大変なわけですよね。はい。ただね、まあ合宿期間2週間、まあ、2週間もない中で、ね、できることはまあ限られているので、とにかくまずチームルールをね、どれだけ徹底させられるかっていうところが、まあ、着眼点なのかなと思ってましたし、まあ、相手中国もね、ちょっとワールドカップであまりいい成績じゃなかったので、しかもオリンピック本戦に出られなかったっていうね、苦い思い出も、ありますので、非常にメンツがガチのね、構成で来てまして、まあ中でもね、220近いね、リーチを持つと言われるジョーチーとか、実際身長212って言われね、まあ公式にはなってますけど、まあもともと腕長いんでね、はい。10代の頃からね、代表として、次のヤオミンって言われてた、ね、ジョーチーがね、確実に、ね、フィジカルを、ね、つけて成長して日本の前に立ちはだかっているっていうね、そんな印象を、まあ、受ける、ね、2試合じゃなかったな、1試合目の途中で捻挫しちゃって、ね、ちょっと離脱しちゃってるので、ただ離脱するまで確か24点12リバウンドとかってね、謎もね、スタッツを、まあ、スタッツ見なくてもね、もうゴール下でもう暴れまくってたのでね、まあ、どうしても日本がね、その新しい、ね、選手、サイズ小さくても、ね、機動力ある走れる選手をね、中心に集めた、こともありまして、まあね、うん、ある程度捨てなきゃいけなくなってたところではあったんですけどもね、うん、ただね、中国の強さは、そのジョーチのインサイドだけではなくて、もう一人のね、エースが、クオアイルンっていう、アウトサイドにね、もう何でもできるね、得点マシンがいまして、シュート力もあるし、ドライブがまた、ね、伸びるドライブですごい力強かったんですよね。実際に生で見て、ちょっとびっくりしましたね。まあ、1試合目もね、ジョーチ離脱した後に得点力ね、発揮しだして24点荒稼ぎ、3なんか5の4だったか、もう止められなかったですね。フリーにしたらほぼ、ね、入れてましたね。まあ、2試合目でも立ちはだかったわけですけど、まあでも全体的に中国、ね、やっぱね、走れて大きくて走れる選手ばかりで、よりね、そのまあ、大きくてうまいっていうね、いうのをなんか体現しようと、ね、してる感じがありましたね。ね、ちょっと気の抜けたプレーしたらね、コーチがすぐタイムアウト取って、ね、カッツを入れていたところもね、まあ、含めて、その本気度はね、まあ、十分伝わってましたし、 逆にそういう中国とやれた2試合やれたっていうのは、ね、まあ、トライアウトも内容、まあ、意味合いもあったかもしれないですけど、日本にとっては非常にいい勉強に、まあ、トムさんもね、まあ、勉強になったという、ね、まあ、コメントをしてましたから、今をね、その立ち位置をね、少し把握できたのかなという感じはいたしますね。はい、まあ、スコア上はね、まあ、1試合目が79対63、2試合目が100点ゲームされちゃって、106対73だったんですよね。まあ、この辺は日本もね、2試合目、まあ、特に2試合目は富樫とかがね、またベンドラメに入れ替わったり、まあ、1試合目斉藤匠使って2試合目寺嶋亮とかっていうね、新戦力も入れ替えながらっていうやり方だったので、まあね、ガードが変わると本当に組み立てるの大変なんですよね。点数こそね、2試合目の方が伸びましたけども、やっぱり全体的に3の確率とか、ね、そもそもね、やっぱり、ターンオーバーの数がね、ちょっと多くなってしまったりとか、あとはね、レイアップ行ったら、ね、中国の選手にブロック、ね、されまくったりとか、やはりね、ちょっといろいろ苦労して、ね、いるシーンがね、非常に多く見受けられて、はい、あとね、まあ、インサイド陣がね、今回、まあ、新しくね、規格としてね、入ったルーク・エヴァンス、まあ、B2 のね、ファイティング・イーグルス名古屋所属、唯一の B2 の選手なんですけど、ね、彼は非常に献身的なね、まあ、これは前の回でもね、非常に、私は褒めたたえましたけども、まあ、この2試合は本当に非常に頑張ってましたね。逆にちょっとシェーファーがね、2試合ともちょっと試合中のね、怪我で、途中離脱して、あんまりプレータイムがね、伸びなかった。まあ、そのルーク・エヴァンスとか、あと、ね、竹内康介とかに、ね、負担がかかってしまったのはちょっと残念ではありましたね。で、まあ、ガードとウィングのところですけども、新戦力のね、新加入、新しくね、代表デビューした斎藤と寺嶋は、2人ともね、やっぱスピードが持ち味のね、ガードなので。特に斉藤は、ね、フェイクとかも、ね、うまく織り交ぜながらの、ね、中国ディフェンスを、ね、翻弄しているところが、ね、非常に多かったので、これがハマれば、ね、まあ、富樫とはまた違うそのリズムを、ね、与えられるのかなという、なんか期待感が、ね、ちょっとあったりとか、ね、ウィング面では、西田ですね、八村世代のね、まあ、U19 も、ね、一緒に出たサウスポーの選手ですけど、シュート力もありますし、ドライブも非常にうまいんですよね。まあ、例えるなら、まあ、スパーズにいたジノビリとか、ね、アルゼンチンの至宝ですけど、ね、まあ、ファールもね、うまくもらったりとかね、苦しい場面でも、うまくね、なんか、持ち味を出したかなっていうね、感じはいたしましたね。ただ一方でね、ちょっと、持ち味発揮しきれなかった選手も、まあ、岡田優太とか、あるいはね、岸本とか、ベンドラメがね、少し、ボール持って孤立ね、したいとかっていうのも、ちょっと目立ったり、ね、まあ、もちろんね、中国ディフェンスの圧による影響も大きかったんですけど、女子代表が見ててはね、まあ、全員が あうんの呼吸で動いて、ね、ピックアンドロールから適切なパス、ところにね、パスが、ね、飛ぶっていう、なかなかそういうふうにはね、至らなかったですね。そこはやっぱり、純粋な、そのフィジカルとか、ね、サイズの、ね、差。そして、まだね、その、考えながらバスケしてるっていうね、頭と体がまだ連動してないような、まあ、スタイルをね、まあ、一朝一夕で、ね、身につけろっていうのは非常に、まあ、困難な話なので、あれはもう本当に日々のね、まあ、練習でしかで、培うことしかできないと思いますし、ね、まあ、中国がね、まあ、本気で来たっていうのもあって、一切容赦をね、しなかったっていうのも、ね、オールコートプレスとかもね、中国の方から仕掛けて、ね、ターンオーバーさせられる、場面もね、何回かありましたしね、はい。まあ、抜け目ないなというのは、やっぱり、読まれ出すとね、やっぱ、結構スティールされがちなね、日本のところはね、癖はちょっと、やっぱ直していきたいところでありますよね。 まあということでね、ちょっとホバさんも首をかしげるね、あのシーンがちょっと多く見られて、まあしまったんですけども、まあもちろんいいところだってありましたよ。そのまあもちろん個々のね、そのサイトとかのスピードの話はまあさっき報道しましたけど、まあ、そこでね、あのちょっと感想をね、感想コメントもなんかをね、いただいてますので、紹介します。あのジュンシーさんですね。はい、あの何回かゲストに来ていただいてますけども、土曜日の代表戦を見た上での感想ね、まあ、用事があって、少ししか見えなかったんですけど、負けは残念です。ですが、代表選手たちのハードワークを見て、さっきのオリンピックの、ね、渡辺裕太選手のマインドはちゃんと続いてるんだなというふうに思いました。で特殊なインサイドプレーヤーが出てくるといいなというふうに思いましたね。あの NBA で言ったら、ドレイモンド・グリーンやね、ヨキッチのようなっていう、まあというね、ことなんですけども、これはまあ、あのホーバーさんがねお手本にしている、ね、今のゴールデン・ステート・ウォリアーズとか、あとハーデンがいた時のロケッツのねスタイルを考えると、まあよくわかる話ではあるんですよね。あの女子の代表でもね、あのやはり、ね、高田真希なんかね、ドレモンドみたいなタイプの本当にいぶし銀、ね、的な、ね、選手である、あるんですけども、ね、あのゴール下をねしっかり守って、であのオフェンスの時はねピックアンドロール、あるいはねその、ポストからの、ね、起点でね、いいパスをね、絶妙なパスをね供給したりとか、まさにドレモンドにね通じる場面部分がね、あのまあ、ヨキッチもそうかな、うん、ありますし、まあ、ただウォリアーズの、ね、スタイルから見ますとね、あの、まあ、アンダーサイドのドレイモンドはね、あの非常にあのチームも核としてね、まあ、カリーとかはね、あの、まあ、今で言うとウィギンズとかもね操ってますし、まあ、そのウォリアーズのね、あの、まあ、話をする上で、あのちょうど今日ね、あの、まあ、まあ、副反応待機ってことで、あの、ウォリアーズ3戦をね、見まして、まあ、ちょうど NBA トップ2としてのね、立ち位置でのね、対決だったんですけど、ね、まあ、試合としてはね、まあ、サンズがね、あのブッカーの、まあ、負傷離脱ありながらね、あの、クリス・ポールがね、支配して、ね、勝ち切ったんですけども、あの、やっぱりね、改めて見ると、あの、ね、もともとね、その、ウィギンズも、ワンワンが得意、ね、もちろんワンワンからね、あの、クリエイトするのが、まあ、得意なね、まあもともとウルブズでね、ドラフト1位で、ね、入って、ずっと活躍してたんですけど、ウォリアーズ来てね、今シーズン、ね、まともにその、ね、あの、カリーたちと、ね、しっかりプレーするようになってから、ドレイからウィギンズってアリープはね、何回かあったんですよね。あの、この、今日の試合だけでも。だからね、あの、ウォリアーズに来ると、ね、みんな同じようなプレーをするんですよね。ね、まあね、カリーみたいにね、もちろんアンタッチャブルな、ね、あの、ね、天才スコアラーもまあいるんですけども、ね、ジョーダン・プールもちょっとカリーっぽくなってますし、ね、あの、あとね、多少マークがついてても、あの、オート・ポーターとか、ね、あの、他の、ね、スリーポイントを打てる、ね、選手もどんどん打っていくっていうね、あの、まあ、その前段階では、ね、しっかりとね、ドレイたちがスクリーンをかけたりね、あの、もちろんね、あの、まあ、カリーも含めてですけど、ね、適切な位置にあの動いて、あのボールをね、いい場所でもらって、そこで、数少ないね、ワンチャンスを、魔物にする、ね、しっかりシュートを打ち切るっていうね、打ち切りさえすれば、まあ、シュートはね、確率はおのずと上がると、まあ、そういう、まあ、シナリオですね、はい、まあ、好循環っていうか、まあ、これがね、あの、まあ、NBA でうまくいってるかといってね、男子に日本代表そのままあの当てはまるかって言ったら、まあそりゃまあね、あの今すぐ少なくとも無理ですけど、ホバさんもね、まあ、このね、大敗2試合をね受けて、今は我慢してくださいね、ワールドカップまで必ずね良くなりますというね、まあ、ちょっと言い聞かせるような感じの、まあ、コメントでもあったんですけども、
ただまあ実はね、ちょっと皮肉なことに、あの中国のね、2試合目が、あのまさにジョーチーがねいなかったので、あのピックアンドロール中心のね、あのオフェンスに切り替えてきて、あのそこからね、まあボール回して人も動いてで、ね、あの効率よくね、あのフリーを作って、でスリーを高確率で決めるっていうね、あのまさに日本の やりたいことをお株を奪うかのようなね、まあ、お株っていうことでもまだないと思うんですけど、24分の14っていうね、非常に高確率で3決めてたのがね、ちょっとまあ皮肉みたいな感じになってしまいましたね。はい、ちょっと悔しかったですね、現地で実際見てましたから。はい、
まあ、時間がね、何しろ限られてるんでね、女子と違って、ね、B リーグはね非常にまあ試合も多いですし、今日なんかもね、実は先週日曜日までね、土日と代表戦やって、水曜日に今度は天皇杯の、4次ラウンドですとかがあって、ね、そこに合流している代表選手ももういますし、いやこれ本当大変ですよ。で週末がまたリーグ戦再開っていう。で次のワールドカップのね、1予選の試合は、2月ですね。2月に、また2試合が組まれてて、台湾オーストリアでしたかね。はい、まあ、これがまたね大変な、ね、まあいろんなそのね選手選考からまたいろいろ始まって、合宿で試合という流れがね、選手たちの疲労もねもちろん心配ではありますし、まあ、ね、イベントもねたくさん、そのオールスターとかね、また天皇杯のラウンドもまた入ってくる中で、本当に、ね、自分のチームのことと、ね、代表のことをね、違うね、チームのルールをね、の中でこなしながらね、考えながらやっていかなきゃいけないっていうのは、いや想像するだけでも大変ですね。まあ、しかもね、まあオリンピックのね大きな大会でね、やっぱ燃え尽きったね田中大輝とか、ね、そういう例もやっぱりありますし、まあ難しいところでありますね。はい、でも本当にまあ私もねそれを難しいのを分かっててね、見に行ったわけですからね。結構ね、チケット、まあ、1階席の近いところで見たので、結構お金はかかったんですけど、ね、ね、選手たちがね、頑張ってるのはね、まあ、間違いなく伝わってはね、来ましたから、ね、ただね、やっぱ中国のね、本気度がね、もっと、ひしひしと感じられたっていうね、まあ、結果に なってしまったんですけどもね。まあ、この悔しさをね、ぜひ、糧にね、次のラウンドに向けてまた準備してほしいところではありますね。まあ、ちょうどね今日渡辺がね、3ポイント3本をね、含む11得点ですか。でかなりねプレータイム28分で、まあ、結構怪我人が、ね、多い状況であるんですけどもね、途中出場ながらねそれだけの30分近いプレータイムを得て、ね、もちろんコート出てる間は、ね、ずっとハッスルね、攻守両面でね、しっかりと役割をね、果たしている様子がね、ありまして、やっぱりああいうのを見てるとね、まあ、どうして彼がね今の立ち位置にいるかっていうのをね分かる気がしますし、ね、まあ、渡辺の姿を見てね、日本の、まあ、B リーガーも刺激になったらいいのかなというふうには思って、ね、いますね。はい、まあ、渡辺だけじゃなくてね、馬場もね G リーグで今スタメン出場しててね、もう2桁得点なんかもねもう当たり前にやってますし ね、今の馬場が言ってたのは今の状況をね楽しむことでね、プレッシャーをね変に感じず楽しむことで、まあ、NBA の、ね、道が、まあ、また開けるんじゃないかっていうような話も、まあ、インタビューでしてたようですけども、それは本当にいいことだと思いますね。はい、そのスタイルもね、また日本代表で間違いなくね、生かされる、ランニングプレーのね、スタイルを貫いてのね、この今の立ち位置なのでね、はい、本当に尊敬でしかないですね。学生になると、今度はね、ネブラスカ大に、ね、転入した富永ね、慶生ですけど、この間の試合でもうキャリアハイの23点をね、叩き出していましたので、なんかもう思ったより早くフィットしてるなっていう感じですね。もうダイジェスト見ると富永のねもうシュートシーンだけでもね、地元のファンがねめちゃくちゃ期待感持ってね、なんか入るの期待してる感じもありましてね、実況解説もねそんな感じだったんですけど、これは本当にもしかしたらね、今季何か起こるかもしれませんね。はい、いやだから本当楽しみですね。ただ今現状としてはね、まあ、ワールドカップ予選はね次が2月、ね、その 次がまあ一応オフになるね、6月、これが1ラウンドのね、まあ試合の日にち、になって、また2次予選が、8月、11月、そして、23年2月か、うん、そして本戦が23年8月という流れですから、まあほとんどね、あの前のねワールドカップの予選と八村、渡辺とかが参加してたねのと同じように、あのやっぱりね、あの海外選手がね参加できるね日は、試合はね本当限られてくると思いますからね、もう日本国内組のね力だけで、あのワールドカップへのね、あの準備をね進めていかなきゃいけないっていうところで、まあひたすらねもうもがいていくしかないと思います。あとはねコンディション面もね、まあ、ケアしながらだから本当に大変だと思いますけどもね、もうファンはもう、あのファンも我慢ですね、はい、本当に、あの私はね少なくとも、あのワールドカップまでをね、その旅路、ホーバーさんがよく言うねその旅路をね自分たちも乗っかっていき、ね、いきたいなというふうに思いますし、見届けていきたいですね。で、あのまあパリへのね、パリオリンピックの切符は本当にそのワールドカップ上位でね、あのアジアので一番にならないとね、あの最終予選とかあるいはね、この最終予選の資格すらね得られないっていう非常に厳しいね、状況なんですけども、ね、もう八村渡辺にだけに頼ることなく、ね、国内組もあのオリンピックでちょっとなかなかうまくいかなかった分、今度こそね、一勝、まずは一勝っていうところに向けてね、プロセスをねしっかりと進めていってほしいなというふうに思います。はい、で皆さんもねぜひね、あのまあ、まあ、NBA とか、まあ、B リーグとかねメインで見てるのはあのいろいろあると思うんですけども、学生とか ね、あの日本代表もね、まあ、苦しい時期、今はあの苦しい時期かもしれないですけども、ね、応援することでねやっぱ選手は力になると思いますからね、はい、コロナ禍でね声は現地で声は出せませんけどもね、ぜひともあの気にかけていただければなというふうに思いますのでね、はいはい、ということでね、ここまで、男子日本代表に、ね、振り返り、そして、ね、今後の展望についてのお話でした。はい、はい、ということでね、ここまでお届けしまいましたバスケロイスマンラジオ第23回目の配信、そろそろお別れの時間となりましたが、いかがでしたでしょうか。時間見るとまだ30分も経ってなくて、まあね、今回代表戦だけの話に なったので、まあ考えてみればこんなもんかなというところではあるんですけども、ね、本当はね、もっと NBA とかね、B リーグも交えながら話したかったんですけどもね、残念ながらね、まあ、あのオープニングでね、あの話したように、11月はもう全く時間が取れなかったので、ね、12月はもう少しね、あのバスケ見る時間をね、確保して、ね、あのポッドキャストをね、ネタもなんかもね、いろいろ、取り入れていきたいなというふうには思っております。はい、ただ ね、あのウィンターカップもね、あの年末にありますので、ね、あの先ほど話した、ね、東京遠征は、ね、ウィンターカップメインでね、ちょっと考えておりますので、3日間くらい、ね、確保して、ね、がっつり楽しみたいなというふうに、あの今までねちょっとコロナでなかなか遠征できなかった分も、ね、含めて取り返していきたいなという思いでいるんですけども、ちょっとね、あのついねここ数日間で、あの今話題になっているオミクロン株、ね、コロナのねまた新たな変異株ですけど、非常に心配ですね。あのまあ場合によってはね遠征中止に、せざるを得なくなるかもしれないのでね、なんとかねとどまってほしいなというふうに思いますので、あのよろしくお願いします。あの各方面はいの皆さんね大変だと思いますけどもね。はい、ということでね、まあ、そんな話はさておいて、お便りの方をね、引き続きお待ちしております。ポッドキャスト視聴ページに投稿本部のリンクを貼っております。普通歌はもちろん私はバスケに関する質問、番組の感想、意見、お気軽に投稿してください。ツイッターでは、ハッシュタグ、バスケ色メッタ。これ 日本語にねしましたのでね、あの今までちょっとアルファベットだったんですけども、ね、あのそちらの方が分かりやすいと思いましてね、あのまあそちらなどで、から投稿していただければと思いますので、そちらもよろしくお願いします。はい、ニコニコ生放送もね、あのまあ12月はね、あの毎週水曜日に加えて、まあ土曜日もね、なるべく、まあ、放送できればなというふうに思いますのでね、あのよぜひ夜ね10時半にめったのバスケ色に染まるニコ生にね、あお越しいただければ、幸いです。あとはねちょっとバスケ関係ないんですけども、 FF5 のねピクセルリマスター版の実況もねやってますので、あのちょっと、まあ、関係ないですけどもね、一応リンク貼っておきますので、まあお暇の時にね見ていただければ幸いです。はいということでね、今回はまあこんなところでね、ちょっと短いですけども、ここで終わりいたします。また次回の配信でお会いいたしましょう。メッタでした。さよなら。